年会り3日目を終えた人に期待しながらことに行きたいと思います。実はですね、昨日、伝体保護者会って言ってですね、スタッフが集まって、いろんな打ち合わせをする時があるんですけど、その時ですね、トシヤ牧師がですね、ご本人に今日特別サミナーから話してもらえばよかったんですけれども、言われたんですね。それは何かと言いますと、今ガストでトシヤ牧師がバイトされてるんですけども、まあ、2010年が始まって、年が明けましてですね、おせち料理に飽きた人たちがいっぱいお客さん来られましてですね、まあちょっと忙しくて大変だったそうであります。いろいろとあってですね、ところが数週間前にそのままを感謝するってお話をいたしました。ですので、まあ、それでそのことを、まあ、すごく語られてて、とにかくそのまま大変なんだけれども、いろいろとそのまま感謝したそうです。ずっとね、ずっと感謝しておりましたら、なんとですね、九州中にあるガストの中で、いつもその彼が勤めてるビッグエンドのところですけどもね、山田勉強のところですけども、大体93番ぐらいなんです、いつもですね、依頼が。ところがですね、1番になったそうです。これで、その九州の中の一番偉い人という人がね、部長さんという偉い人と、だから店長さんがですね、まあ、部長さんが1番になったら視察に来たんですね。で、店長と一緒に来てですね、としや君が言われたそうですね。牧師がいるとやっぱり違うんだなって。すごくそれで、トシヤ君がすごく嬉しかったと言ってました。で、その後、店長さんに話題を呼び出されてですね、ちょっと聖書の言葉に関して、なんか質問されたそうです。そしてなんかずっと一緒にやってきた人、ご婦人の方いらっしゃるんですけども、その5年ぐらいまあ、パートでやってた人は、そのご婦人のうちはご主人が、かつて神父になるための学校を出たことのある人だった。まあ、もちろん結婚してますから、神父にならなくて結婚したんですけど、そういう人だったってことも分かってきて、なんかいろんなところでですね、反応が起こってきて、本当になんかこう嬉しそうにそのことをね、昨日報告しておられました。まあ半分冗談もあるでしょうけど、半分なんかやっぱり感じるところがあるんでしょうね。トシヤ君がずっとクリスチャンできて牧師になったことをしておりましたので、なんかすごく嬉しそうに報告してくださって嬉しかったです。それとですね、先週は荒尾聖会となったんですけれども、その話をしようと思ったんですけど、ちょっと待ってください。その前にですね、今日はイーダンフ君のお母さんとお父さん、何でしたっけ、お名前は
アレキサンダー
さん、すいません、ね、ハイチから来られてて、ご存知のハイチではすごく大地震が起こりました。で、やっと収まったと思うと、また余震というのはあまりにも大きい、また大地震が今週来ましたので、聞いたらですね、1回目の大地震の後に、連絡がなかなか取れなかったけど、やっと携帯で連絡が取れて、まあ、大丈夫だったということを聞いたんですけど、その後また大地震が来て、その後連絡が取れたんですかね。どうなんですか。取れた。あ、大丈夫だった。あ、よかったですね。あ、ブレードロー反射します。はいはい。でも一言ね、お祈りをしたいと思います。ハイチのね、愛する天の様、あなたがハイチの方々を私の礼拝に導かせて、イーダン君の献辞式もしましたけれども、ご家族がハイチにいらっしゃいます。どうぞそのご家族が無事だったということですけれども、けれどもまだ余震というのはあまりにも大きな地震がまた来ましたが、とにかく完全に守ってください。たくさんの方が死者が出てますし、またいろんなことが起こっておりますので、どうぞこの中で本当に神様がハイチの国の人々を助け、特にこのアレキサンダーさんたちの家族を完全に守ってくださるようにお願いいたします。どうです様、今向こうは非常に厳しい状況だと思いますけども、その中にあって神の恵みが注がれて守りがありますように、特別にご家族を守ってくださいますように心からお願いいたします。またこちらでいろいろと心配されると思いますけれども、神様からの平安が与えられ、どうぞどうか連絡が取れるように、様どうぞ神様の手を持って連絡が取れるようにしてくださって、そして本当に平安の中で導いてくださいますようにお願いいたします。様、あなたの特別な守りを置いてください。ご家族ご親族の中に特別な守りを置いてください。また配置の国の方々の中にあなたの特別な助けと憐れみを書いてくださることをお願いいたします。様の名前によってお祈りいたします。アメン。どう皆さんですね、本当にお祈りください。遠い国に離れてきていますので、やっぱり心配だと思いますので、ぜひ、ね、祈ってあげていただきたいというふうに思います。それで、またお話のことに戻しますが、先週荒尾に行ったんですね。で、荒尾は熊本県の荒尾なんですけれども、荒尾の場所がなくてですね、荒尾の世界なんだけど玉名でしたんですね。ローカルの話申し訳ないんですけど、そしたらですね、 そこにですね、まあ、新しい方が来られたんですけど、実はその玉田でするにあたって伊藤牧師ですね、伊藤牧師が奥様と共にその玉田のところに行ってですね、路上ライブをされたんです。でもうすでに何回かしておられて7回いただいたんで、まあ、3回目か7回しますけど行ったんですね。でところが誰も人がいないんですって、駅なのにね、玉田の駅に誰もいない、たまんないって言ったことかもしれませんけども、でそれでまあ神様があってやろうってことで、こう神様があって賛美したんですって。だから誰もいないのに駅員さんが来て、ここではしないでくださいって言うんですって、ね、そんなこと言われたことなかったんですって、他でいろいろやっても、ね、あらわでやってるのも、と思ったけど感謝をして、じゃあ駅の敷地外だったらいいだろうってことで、駅の敷地外から出て、やはり賛美したんですって。やばい、シスターこと素晴らしいですね。そしたらね、一人の男性がね、ふーっともう近づいてこられたんで、52歳の方なんですけどね。そしてしばらく聞いておられて話をして、で連絡先とか教えてくださったんですね。でその人が次の日電話かけてきたの、伊藤牧師。だから行ったんですよ、玉の人だったんですけども、訪問したんですね。でそこで救われたんですね。これが金曜日に路上ライブしてて、土曜日に行って救われて、で日曜日に荒尾まで礼拝に来られました。でね、ご存知の奥様は車椅子でハンデを持っていて、ただの車椅子じゃないですね、ちょっともう本当にハンデを持っておられますけれども、荒尾にあえて出て行ったらですね、荒尾礼拝に新しい人が、全く知り合いでも何でもない方が来られて導かれたんですね。でそれが日曜日で、火曜日に荒尾での正解は玉名であったんですけども、でその人はね、すぐ、まあ、もちろん言うわけですね、伊藤牧師が、まあ、ぜひ来てください、あもうねちょっと火曜日約束があるって、なんてボランティアをしてたんですね。でその人はもともとコックさんっていうか、ね、しかも玉名に紀子さんが来られた時に、熊本かな、来られた時に紀子さんのために料理を作った人で、天皇陛下が訪問された時もその料理を作った人ぐらい相当の手の、そうですね。ところが脳梗塞になって半分手が動かなくなって、そしてまだ仕事をリタイアしたんですね。でそういう方なんですね。でまあ、ちょっと思うとこがあったんですよね。でボランティアをされてるんですね。そのボランティアがあるから来れないって言ったんですけど、また電話かかってきてですね、その、まあ、血遅れの方、ハンディを持ってる方の世話をしてるんですね、ボランティア で。その人がもし行くって言ったら行くって言ってきたんですって。そしたらね、その人連れて、その人は山鹿の人なんです。山鹿のその血遅れって言っても、まあ、それなりの年なんですけども、もう成人してる大人なんですけども、そのハンディを持ってる人と一緒に、玉名でやったその政界に来られました。だから、二人連れて来られたわけですね。でまあ、ちょっとハンディがあるのでね、説教とかなかなか聞きにくかったんですけども、後のミニストリーですごく信入れられて、で、まあ、一人も救われてたんですけども、彼その人もイエス様を受け入れて、まあ、入られたわけですね。で主に感謝をしたいという話で、面白い人があってですね、最初アラオでしようと思ってアラオでいろんなところに場所を当たったら、その日ちょうど場所が全部詰まってたんです。それで玉名にすることになったんですね。で玉名でその場所があったんですけども、その玉名もほとんど閉まってて、一箇所だけ入ったのがね、180人入る場所だったんです。ひえーと思ったそうですけど、まあそれでいいと思ってやったら、その時新しい人が導かれてきたんですね。やはり神様の方になんか特別な意味、その語りかけがあるんじゃないのかなって思いました。で皆さんですね、こういろんな方が今導かれてきていますので、ぜひですね、そのことをね、覚えておいてほしいと思います。まあちらでもこちらでも新しい人が導かれてきております。で言われたら救われてもね、教会とか礼拝になかなか来なかったんですね。ところがこんな素直に来て、またその人が新しい人連れてきてってね。しかもですね、ミニストの時ですね、まあこうミニストしてちょっとハンディがあるので、伝えようとしたけどうまく伝わらなかったんですよ、私ね。そしたらその人がですね、いつも世話してるからでしょうね、だからいきなり伝道し始めてですね、だからな、こうそのあなたの間のね、悪霊って言うんですよ、いきなりね。全然びっくりしたけど、ね、はい、悪い霊がついてるやろ、イエス様を信じると、なんとかイエス様が来てくれて、それを取っ払ってくれる、こうやってね、そして天国への階段を登り始められるんや、こうやって、こう、すごく分かりやすく、いつも相手してるからですよね。私、昨日感動しましたね、この人、伝道者になれるなと思いながらですね、で、その人を一生懸命話すんですよ、その人に。で、そうでしょ、僕、したんだけど、その通りって、その通りって、私、その通りしか言わなくてよかったんですよ。本当に、でも、救われたばかりの人なんですよ。でも本当に一生懸命伝えて、でなんか、ね、私、感動いたしました。本当に主が働いてるんだなってことを思いますよね。で何かね、新しいことが始まっていることを思います。で皆さんね、主に期待をしてほしいというふうに思います。さあそれで今日の聖書の方に入っていきたいと思うんですけれども、今日の聖書の箇所と関係するんですが、最初にまず読みますね。マタイの10章の34節、私が来たのは地に平和をもたらすためだと思ってはなりません。 私は平和をもたらすために来たのではなく、続きをもたらすために来たのです。もちろんイエス・キリストはプリンス・オブ・ピース、平和の君です。神との私たちの間を、こう和解をさせてくださって、神の平和を与えてくださり、そしてその平和を持って人々の間にも本当に関係の回復をしてくださる平和の君、平和の神です。しかしここでははっきり言われました。平和をもたらすためではなくて、続きをもたらすために来たんだと。なぜなら、私は人をその父に、娘をその母に、嫁をその姑に逆らわせるために来たからです。さらに家族の者がその人の敵となりますと。ここだけ読むと何か誤解されるかもしれませんけど、もちろんイエス様を信じたら家族が崩壊するということではありません。他の箇所でははっきりイエス様は夫は妻に従い、あ、夫は妻に従い、夫は妻を愛し妻は夫に従い今の間違いはどういう意味なんでしょうね夫は妻を愛し、妻は夫に従いなさいって書いてありますし、教会とキリストとの関係を夫婦で叩いてますから、すごく大事なんですね、夫婦ってのは。それから実家の中を見ますと、神様との関係についてね、この方以外に神があってはならないとか、皆を見ないと捉えてはいけないとか、ね、安息の道を守るとか、神との関係はずいぶん書いてあって、初めて人間関係が出るのは7回目なんですけども、そこに来た時に一番最初に父と母を呼ぶ前なんです。だからすごく家族っていうのを聖書はとっても大事にしてるんです。でキリストを信じることによって家族関係が回復したり癒されたりことはたくさん証を聞いております。でもここでははっきり家族のものさえ敵となることがあるということを言ったんですね。どうしてかというと、本当に私たちが神様を愛して神様を大事にしているときに、ぶつかることや敵対って言った言葉が悪いですけども、書いてますからね、敵対してしまうことは許されることがあるってことなんですね。というのも、一つはですね、特に一般の高いではですね、残念ですけども、平和といったときに、こう平和なんだけども、まあ、問題が起こらないようにしてるだけの平和ってありますよね。波風が立たないようにする平和、わかりますかね。まあもうこれ以上突っ込むとお互いまたうさいことになるから、まあそこそこにしておきましょうっていう、悲しいけど夫婦関係、悲しいけど親子関係、そういう関係があちこちにはびこっております。それは平和ではありません。偽りの平和です。見せかけの平和です。でもイエス・キリストは来られたら、本当に神の愛を知ったり真理を知りますと、そんな偽りの平和や見せかけの平和には、まあ、満足できないというか、では神様は済ませないのです。そこに手を入れると、問題を許されたりしたり、ぶつかりを許されたり、その後もっと深い癒しとか和解とか解決が始まってくるんですよね。それがよく起こるんですね。で、神様との関係を回復することによって、私は本当の平和を持ってもらいます。その後、ね、本当に人々の平和ができるわけですね。で、ここで本当に主を大事にしていくときに、私たちは家族はね、聖書はすごく大事にしてるんです。だから家族が出るんです。最も大切な家族、一番近い隣である夫婦や親子という、その家族でさえ敵となることがある、ぶつかることがありますよということを聖書は言ってるわけですね。で、私たちが本当に主を大事にするすることは許されることがあるんですね。ただ誤解しないでください。そしておしまいじゃない。ぶつかることはあるけれども、本当に主を大事にしていると、神様が私が愛する以上に家族のことを愛し、心配してくださっているので、見てを伸ばしてですね、その時はぶつかったり問題をされても、もっと深い平和、もっと深い真実な解決と、関係と神様の導きがあるんですね。これをね、どうぞね、覚えておいてほしいというふうに思います。例えばですね、今度2月5日に殉教聖会があります。ね、で、殉教聖会がありまして、26世人、公では日本で最初に殉教したと言われて26世人ですけれども、その26世人を記念して殉教聖会は千歳ピアホールで6時半からありますので、ぜひお友達、お家族を連れてきてほしいと思いますが、その26世人の中に、何週間か前お話ししましたルドビゴ・イバラギという一番最年少で殉教した12歳の少年がいます。で、彼の横に13歳の少年がいました。で、これはアントニオと言います。もちろん日本人です。で、日本の本名は分かってます。アントニオと言いますね。クリスチャンネームですけども、で、お父さんが中国人でお母さんが日本人だったのかな。で、とにかくそれで、両親がですね、クリスチャンではなかったというふうに私は思っています。本の中でね、一部にクリスチャンだという説もあるんですけども、でもクリスチャンだったら怖いは言わないと思うのでね、両親はですね、役人はですね、その13歳の少年がこう十字架にかかって殺されるときに、役人は近くまで連れてくるんですね。どうしてかって言ったら、お母さんお父さんが来れば、ね、助けてって言うでしょ。で、なんとか降りてきなさいって言うじゃないですか。そしたら子供もね、そのお父さんお母さんの声を聞くとね、分かったって言ってですね、キリストを捨ててね、信仰を捨てて降りていくと思ったからですね、 だから本当に十字架のそばに連れてくるんです。そしたらお父さんお母さん案の定ですね、絶唱するんです。特にお母さんが半狂乱になって、アントニオってね、お願いだから降りてきて、お願いだから降りてきてってね、親に先立つ子はないって、お願いだから降りてきて、キリストを背取りてきてって言ってるので、私はクリスチャンじゃないと思っています。ね、降りてきてって絶唱するんですね。まあ、お母さんとしたらそうでしょう、神様をしてなかったら当然だと思います。もう本当に叫ぶわけです ね。そしたらですね、アントニオ少年は何て言ったと思いますか。この13歳の少年、十字架の上でね、お母さんとお父さんを見ながらね、言うんですね、喜んでください、喜んでください、喜んでくださいって言うんですね。あの悲壮感を漂わせずに本当に喜んで、喜んでください、お父さんお母さん喜んでください、私はこれからイエス様のいらっしゃるパライソなる天国に行きます、そこで先にお父さんお母さんが待ってます、お父さんお母さんイエス様を信じたらそこで会えるんです、お父さんお母さん喜んでください、喜んでください、私は僕はそこに先に行って待ってますから、イエス様を信じてそこに来てくださいって、こう喜んでくださいって何度も言うんですよね。私はこの喜んでくださいって言葉がね、すごくなんか心に響くっていうか感動するんですね。彼は本当に天国を確信してたんですね。そして本当に心から自分は天国に行って待ってるから、お母さんお父さんそこに来てね、イエス様を信じて来てねってこう喜んでこう伝えるわけなんですね。で、あの西田の丘に何度も行きましたけれども、結婚してすぐ私たちはこうしハネムーンでイスラエル行ったら長崎行きました。そして西田派の家で来た時ですね、まあ、お話をして祈って話した時に、私の妻がね、今の妻の両親エスさんを信じてますけど、まあ、エスさんを信じてなかったその時は。で、一人娘でですね、岐阜のところに結婚したら婿殿を迎えるための、建て増しをして家を建て増ししてちゃんと婿殿を迎えるための部屋まで作ってたわけですね。まあ、ところが、娘はクリスチャンになってですね、まあ、母親の言葉とはキリスト教の教はこの子のキリスト教を教えるじゃなくて狂うって字だってね。でプロポーズに来ました、言われましたよね、木原君に文句はないけどこの子のキリスト教の狂うを教えるの字に戻してくれる人だったらよかったって、ね、もうクリスチャンにしか結婚できないことは諦めてたけど、ね、でも木原君と結婚すると狂うって字がもっとひどくなる。まあ見に行ってますね。だから困るんだって言われたんで、今でも見たんですけど、ね、今もクリスチャンですよ、両方ともね、本当にクリスチャンで応援してくれてますし、ね、教会に迎えてますけど、でも、そう言われたんですね。その時までクリスチャンなかった。だから妻はそのルボジャンアントニオの、ね、話をした時ですね、アントニオの気持ちを分かるような気がするって言ったのをよく覚えています。私はクリスチャンの方だからね、正直によく分からないと思います。でも、妻は分かる気がする。彼はね、喜んでくださいって両親に言えたんですよ。私はね、きっとこの両親はね、この哲さんを教えてね、今天国でね、アントニオと一緒にいるというふうに思いますね。で、彼はここでね、喜んだんですね。で、本当に神様を第一にすると、人間的にはその時ね、両親にとっては自分の愛する子が殺されるという目の前で、キリストを信じてるというだけの理由で、キリストを信じてる人とはこれ分かりますけど、そうじゃなければ、こう、キリストを信じていると理由だけで殺されるわけだから、もう苦しくていたまれないですよね。そういう意味ではある意味で人間的な言い方としては親不孝に見えるし悲しいんですよね。でももっと大きな素晴らしい祝福をアントニオは見ていたし、私はこの後両親は救われて天国でね今いると思いますよね。で皆さんね、本当に一番大切なものは何かをね知ってほしいと思うんですね。で私たちが本当にイエス様を愛して死を第一にして生きると、神様は家族を癒して回復しようとされますが、その過程において敵対したり悲しみを与えたりちょっと辛い思いをしたりということは起こり得ます。そこを通過することは結構しばしばあります。覚えてほしいですね。だからこの後にこう書いてある、私よりも父や母を愛する者は私にふさわしいものではありません、また私よりも息子や娘を愛する者は私にふさわしいものではありません、自分の十字架を追って私についてこない者は私にふさわしいものではありません、自分の命を自分のものとした者はそれをしない、私のために自分の命を失った者はそれを自分のものとします。つまりお父さんお母さん息子や娘、それに自分の命さえも2番目にしなさい。他のところでは憎むって書いてますけど、憎むって2番目にするんです。神様を何よりも第一にしなさい。その時そうじゃないとふさわしくないって書いてあるんですね。でもね、神を第一にするとね、確かに時としてさっきまでぶつかることある。でも神様を大事にすると神様が働いてくださるんです。これでもしね、神様よりも子供を上にするでしょ、神様よりも伴侶を上にするでしょ、どうなるかというとね、 子供の、ちょっと言葉悪いですよ、子供の奴隷になるのです。子供の稲になるのです。神様よりも伴侶にしますと、まあ伴侶の奴隷になるって言葉悪いよね、言えないの、あのもちろん妻は夫に従いだからあ、ね、従うことは必要なんですけども、なんていうかな、そういうレベルではない、もう振り回されてるのね。神様よりも何か上に置くと、それに翻弄されて振り回されてしまうんです。そしてその人のために何とかしてあげたい、何とかしてあげたいと思ってるけど、結局何とかしてあげなくて振り回されるだけになることが悲しいけど多いのです。で、本当に神様を大事にすると、その時は冷たかったり、その時はちょっといろんなことが許されることがあるけれども、それでも神を大事にしていくと、神様は私以上にあなた以上にその人を本当に愛している、本当に上下に愛された方だから、必ずね、神の手が伸びてね、逆転と祝福が始まるんですね。これを覚えてほしいですね。で、いくつかお話をしたいと思いますけど、最近ではですね、ルツ前田さんが帰ってこられましたよね、3年ぶりに。ルツ前田さんは、ですね、お母さんが中学生かな、高校生の、すいません、亡くなられた。で、お父さん再婚されました。ちょうど思春期だったので、お母さんに随分反発をして、高校卒業と同時に、もう家からすぐ出たくて、京都に来ました。そしていろんなことがあって、まあ、そう傷ついて何歳帰ってきて、そしてそのこの前あの、ね、報告会に来た方に導かれて、高校が一緒だったんですね。高校時代は全く知らなかったのに、その後就職してから知り合いになったんですね。でその方に導かれて教会に来て S さんに出会ったんですね。それで今その久谷バウテス教会というところに行って、まあ、長崎にいた方の宣教師の秘書をしながらやってたわけですよ。ところがこの教会に導かれてきたわけです。でこの道迎えが来た時に、まず一つはその元の母教会が嫌いだったわけじゃないんです。でも確かに新年道迎えだから来たんですよ。だって何度も言いましたね、宣教師の方がね、しばらく経って電話してきた後に、ね、前田さんいますかって、あ、すいません、ここはあの教会なんだけど僕自宅でちょっと前田さんいないんですけどって言ったらですね、そうですか、じゃあ今日が前田さんの誕生日です、前田さんにあの祝福を伝えておいてくださいってこう本当に言われたの。そしてね、この宣教師の方ね、本当になんか娘に可愛がってたんだろうなと思います。で行く時もね、私は正直言ってほしくない、でもあなたが神に導かれるならそれが一番だから言っていいですよって送り出してくださった宣教師なんですよ。素晴らしい宣教師ですよね。で、そういう方だったら決してこの喧嘩ばかりしたわけじゃないですね。でもその母教会からこう、ね、ちょっとね出てきたわけです。そしてカンボジアに行く時はその散々反発したお母さんがまだ救われてなかった、お父さんも亡くなられたんですけどね。でずっと彼女はね、その思春期の頃はぶつかって反発したんだけども、自分もいろんなところを通ってクリスチャンになった後、お母さんに悪かったなって分かってですね、お母さんに救われてほしいと思って何度か伝道したんだけど全然ダメだったんです、ね、あの北高井郡っていう、まあ、どっちか田舎の方でね、ダメだった。そして彼女はそれが一番心の声だったんです。でもね、神様に導かれて行ったんですよね。で一番心にかかったのはお母さんのことだったんですね。でご存知のように彼女はその後戻ってきた時に、私たちがあのね、報告をしようと思って、なんだっけ、中央橋のところでね、ビラを撒いてたら、NBC の人がパッと思ってですね、あ、これだと思ってね、連絡してきたんですね。で長崎出身の方がカンボジアに行ってやったってことで、覚えてしまって、NBC が取材に来ましてですね、で、テレビで、6時のニュースだっけ、7時のニュースだっけ、とにかく、そこで、2日間ぐらいかですね、2日間か、あ、1日だけど、5分か7分。ニュースの時間帯に5分流すってすごいんですよ。ニュースってのは何秒が勝負の時代ですか、5分間流してくれたんですよね。それがね、前田さんがこっち帰ってきてから取材したんですけど、いろいろ用事があってやっと最後に帰ったんです。面白いことにね、取材したのは前だったのに放送が流れたのは彼女が帰った日なんです。で帰った日に放送が流れたので、お母さん見るって言ったら、うん、見るとか言ってですね、お母さんと一緒にね並んで見たわけです、自分が出ているニュースとね。しかも NBC だから、NBC だから北谷君も入った。NCC だと入らなかったの。ね、あれね。で、NCC も映ってるんです。何回か。でもその時 NBC だったの。で、こう出てきたわけですね、自分がね。で、NBC はうまいですね。撮り方が、その、ポルポトの時の、バーッとね、映像とか出して、ニュースの映像とか出してね。それから前田さんのインタビューを出して、いろんなの出してね、もし、やっぱプロだなって、すごくうまいこと構成してありました。で、見終わったら感動しますよね。お母さん見てね、えらい感動したんですって。で、お母さんがね、思わず年金生活にその年金持ってきてですね、前田さんにしたら驚くような額、まあ、これを献金するって言ったんですって。初めて母親が、今まで理解してなかったのになんでカンボジアなんか行って取られたのに。それでね、前田さんがね、いや、お母さん無理しなくて言ったらね、なんて言ったの、お母さんが、 あんたにするんじゃない、この子たちにするんだ、こうやってね、そう言ってますね。ね、あれ、えらい感動しちゃった、皆さん、嬉しくて。今だと思ってね、お母さんって言ってね、伝道したんですね、この子たちはね、変わるのはね、私も言ってる神様しかいないんだよって、その話をしたんです。お母さんはその時、素直に信じてね、じゃ信じるって言ったら、信じるって言ったんです。で、前田さんはそこでね、じゃあ信じようって言って、前田さんに導かれてお母さんは S さんを受け入れるお祈りをしたんですね。一番彼女がこの引っかかってた人が、ね、長崎のテレビ局を通して逆に導かれたわけですよね。で、カンボジア行ってなかったら、そういう放送はなかったわけです。逆転でしょ。なんですね。一番聞かされたお母さん、理解してもらったお母さん、でも主に従ってた時に、そのことを通して逆にお母さんを救われたんですね。ところがですね、3年前帰ってきた時に、もしかしたらちょっともっと前です。3年前帰ってきた時に、田舎に帰ってみたら、お前はカンボジアに行って自分だけいろいろボランティアとかやって、それお前はいいだろうけどとか言ってですね、家族親族がものすごい厳しかったそうです、ぶつかりが。で、思ったそうです。もう二度とふるさとには帰れないな、私のふるさとはなくなったなと思ってカンボジアに帰ったんですって。で、今回教えてくれました。で、今回かなり長い間休暇をもらって、家にもいっぱい帰って言ってたんですけども、実際そんな中取れなかったんですけど、彼女は実はあんまり帰りたくなかった、もう帰れないと思ったから。ところが弟さんからすごく反発した弟さんから電話がかかってきた。で、弟さんの娘さんが中学校3年生で、その中学でボランティアのことをやってて、アジアのことをやってる。うちのおばさんはカンボジアに行ってって言ったら、じゃあそのおばさんのところに募金を集めてさ、しようってことになって、学校中で募金と物を集めてくれた。それで挨拶に行ってくれって弟から頼まれた。で、挨拶に行ったら、話はできますかってことで、その総合の授業かな、弟の授業どっちか分かりませんけど、授業で彼女はその中学校に行って、お父さんの娘さんの中学校に行って、中学生3年生全員の前で1時間話をしたんですね。そしたらですね、お父さんの態度が表現したのです学校の先生に喜ばれて表現してですね、で、それで、それは母校です、彼女のね、母校はもう合併しちゃってそっちの中学校になったからね。で、その親族一同で丸っきり変わって、今回森山でやった報告会の時には、こちら高木町でやった報告会の時には、もうお母さんちょっと来れなかったんですけど、今回は家族がみんな駆けつけてきましたよね、親族の。それともう一つね、母教会なんです。彼女は一番最初の時はバプテスト教会の牧師さん夫妻と、彼女を導いた人と教会の人たちと求道者まで7人ぐらい行きました、バプテストからね。そこからだから家族親族関係も結構来て、子供たちも並んで来ましたよね。言ってましたね、3年前は考えれなかったって、本当に今回帰ってきてよかったって。で、なんかね、涙のためらくまでいましたよ、その受付のところで。あれ、なんとかちゃんと言ってましたね。やっぱりいくつになってもちゃんなんですね、昔だよね。やっぱりね、逆転ですよね。何かというとね、神様を選んでいるときね、その時はぶつかったりいろんなことです。だけど神様は必ず帰り近さんですね。皆さんね、本当に主を愛して従っていこうと思うと、最も短い隣人である夫婦や子供、家族っていう、聖書はとっても大事にしている家族なんだけど、その家族が敵対したりすることが起こるのです。理解されないことが起こるのです。でもその十字架を本当に感謝して受け取っているときに、主ご自身が与えてくださるってことをね、覚えてほしいんですね。もう少し時間がありますから、最後にもう一つね、なんとかもう私は話したんですけれども、私がまだもっと十何年前、お母さんが癌になって手術したの何年前でしたっけ？12年前。当時は進学校リトリートというのは各地で持たれてたんですね。で、当時北海道であったので、私は北海道に行ったんですね、教師でもありますので。そして、一応リトリートは全部終わって、ミーティングが最後にね、パール星と何人かでやるんですけども、その直前にね、携帯に電話があったんですよ、妻から。で、妻が電話があってね、あのね、お父さんから電話があって、明日お母さんが手術だそうだからって。えって言って、乳がんになっててから、えって言ったんですね。でね、それまでね、手術のことを伝えてこなかったんですね、心配した、私のことをね。で、いや、びっくりしたわけですよね。でしたら私は自信があったんですね。検診した時に母が言いました。もう親の死ぬ目には会えないと思うと。でも天国で会えるから、お互いね、そういうことは気にしないで、それぞれの道を生きようとか言ってですね、私自信があったんです。そんなことでくじけない、天国で会えるから。 とはね、母親が乳がんになってきたでしょ。私、末っ子なんですね。で、母親には随分お世話になりまして、3歳まで、おっぱいを吸ってたわけですね。で、小学校4年生までたまに座ったわけ、板山で。そういう、なんていうか、まあ、情けない子供だったんですね。ね、今から考えられましたけど。で、そうなんですね。だからね、乳がんってきた瞬間ですね、なんかね、わけわからん、自分で自信あったんですよ。自信あったのに突然頭がパニックになってですね、その後のミーティングすぐあったんですけど、ミーティングの間ね、最初何話してるかわけわからない、もう全然回らないよ。で、自分その時ね、情けないし弱いなと思いましたよね。まあ本人から話しにくいんですけど、母親のことをすごく大事に思ってるんだなって思いました。いると話しにくいですね。思った話の時ね、本当にパニックになったんですね。これですぐ話した、明日帰ろう、次の日は木曜日で帰れる日だった。で、札幌から福岡までの飛行機を一発で取っていて、福岡からバスで帰るそうなんだけど、ちょうどね、謝礼をもらったりしてたので、その金で、大阪に飛んで、大阪から帰ればいい。で、大阪に帰れば、まあ、ね、実家だから、足りないお金は親が出して、ね、お父さん出してくれだろうし、とにかく帰ろうと思ったんです。もうすぐ思ったんですね。それで、ね、そのつもりでね、夜のディボーションを始めた。で、見て終わった後ですよ。そしたら知らないで、そのお金はそのために使うお金じゃない。確かにそれは別の予定があったんです。だから言ったら、いや、確かにそうなんですけども、これ、今使っても、大阪行った時に、ね、父親が助けてくれると思うし、そうでなかったとしても、後でちゃんとカバーできるから、使い込むわけじゃないのでいいじゃないですかって言ったらですね、そのお金はそれじゃない。あなたはまっすぐ帰りなさいって、家にね、大阪にあらずに、えっと思ったんですよね。ちょっと格闘しました。で、私は妻に連絡したら、妻はですね、ぜひ帰ってあげた方がいいって、大阪行ってきたらいいからって言ってくれた。お金も使って言ってくれた。で、妻の承認も下りてる。でもね、ストップだったんですよ。で、かなり格闘して次の日ですね、私は朝からね、福岡行きってね、結構ね、昼頃飛ぶんですよ。昼前にね、11時ぐらいかな。でも、大阪行き朝から飛んでるから、早めに行ってですね、カウンターの前をうろちょろしながら、こうやってうろちょろしながら、ね、結局ね、そのままね、長崎、福岡飛んで長崎帰ってきた。で、家に着いたらもう夕方ですよね。すぐに電話しましたよね。ほいだらね、私の父はですね、今は高校野球になりました。ね、なんか優しい おじいさんに見えるでしょ。昔は怖かったんですよ。もう超典型的な、父はあなたは強かった、典型的な戦中は、もう怖い。マコトってこう怒るときに、マコトって言った瞬間ですね、マコトって言っただけなのに、私はもう体がピシッと強直して、ボロボロ泣き出すんです。その後言われる前に。それが怖かった。本当に、ね。権威がありました。今は平気で頭を撫でれますけども、それぐらい権威があったんです ね。その父親がね、まずその前の晩の時にね、すごくね、弱らしかったんです。それで私はね、早く行きたいと思ったんです。で、帰ってきてすぐね、電話したらね、まさかどんなこと言われたんですね。あ、まことかって言ってですね、来てくれると思っとったって言ったんですよね。そういうことを言われたのは初めてですよ。その瞬間ね、もう電話持ってられなくてね、もうね、涙ボロ出てきたけどね、泣いてるのも分かられたくないからね、うん、ちょっとね、ちょっとね、ちょっと行けなかったのごめんねって言っても、ね、それじゃあまたってすぐ電話切ったの。で、救急街道に一番前の狭いところの女子のところに行ってね、やったんですね。死に言われました。後で分かるって。見送りました。後で分かるって。後で分からせてくださいってこう言ったんですね。そしてすぐ関西の牧師にね、関西の責任者の牧師と、関西の牧師、当時関西の牧師って私の友達がいっぱいいたので、バーンって出ました。頼んだらすぐにみんなね、お見舞いに行ってくれたと思います、関西の牧師が。すぐ行ってくれました。ね。で、それは12月だったんですね、確かね。12月はもう年末です。かなり年末をしてなって。なのでね、その直後に決まったんです。1月から毎月関西に秋元牧師も私も行って、一緒に奉仕をするって。それから2年間ぐらいかな。毎月毎月私は関西に行って、関西の教会学の牧師と一緒に参りました。その次の1月から、私はね、そのあと手術して1週間ぐらいかなに、関西に今度は奉仕で行ったんです。すぐ入院して母のところに行きました。で、前に母のところに行ってね、来れなくてごめんねとか言ったんですよね。そしたら母親でね、元気でした。でね、まあ、何度も話しましたけど、母親ですね、手術の後見たいか、お世話になった胸ですから、ね、見たいわけですよね。見せてって言ったんですね。私は普通に思ってたんです。そしたら胸を開けたわけですよね。衝撃でしたよね。 手術した後1週間経ったけど胸を切った時つなあの次は次合わせてもしょうがないしてるでしょ。衝撃ですよ。ちょっと言葉にできない。女性ですからね、アイドル年を取っててもうあんまりショックで、ね、もういいって思わず見れなかった。ちょっと私ももういいって言ったんですね。あんまりショックでこう胸を突き合わせてこうね、しようと。そしたら母がですね、笑うんですよ。あんた牧師やろってこうやって言われて、大阪弁で、あんた牧師やろ情けないなって大阪弁ですね。あんた牧師やろ情けないなって、こんなんで驚いてどうすんの、手術社長もっとひどかったんよって言って言われたんですね。やめましたよね、手術の時いなくてよかったって。来てたら私はたじろいで、ね、明るい元気な母の足を引っ張ったことは間違いない。何の助けにもならなかったと思いますね。で言ったんですよね、聖書に書いてあるやんって今では覚えてますね。里なる人は日々衰えて、持ち去る人は日々新たにされます、まあ、文語体で言うんです ね、で書いてあるやんって、ね、こんなことでどうするのって明るく笑うんですよね。その時ね、イエス様を知ってるってすごいと思いました。イエス様を信じてるってすごいことだと思うんですよね。それでね、同じ部屋にもう一人女性が一人いたんですけども、その人にですね、その人が軽いんですね、シューティングとかに行ってきますって言ってそうで、いつも私が励ましてもらってますよって言われたんですね。で、分かった、ああ行かなくてよかったって言われた。私はパニクっていたなって思うんですよね。で、それから毎月私は毎月2年間大阪に行って、大阪行った時は関西という泊まるの実家で、どうしてホテル泊まるより安い大阪の人って得でしょ、いや本当に得っていうかいいでしょね。実家で2年間毎月毎月1回は両親とところに行って泊まって、食事を一緒に話ができて、その後イスラエルに一緒に行きましたよね。確かあれね、アメリカもその後じゃなかったから一緒に行きましたよね。神様ね、返してくださったんですね。けれどね、まあ、でもね、聖書はね、夫や妻を足蹴にしろとかね、親や子供を捨ててこいとか言ってるんじゃないです。間違いなさい、聖書はすごく大事にしています。もう旧約なんか特にそうです。でも本当にイエス・キリストを第一にして神様を第一にするときには、時としてこの敵対する、そこまでいかなくてもこう理解できなかったり、何かこう辛い思いをしたりしなきゃいけないようなことは、人間的には。だけど本当に主を第一にして進んでいくならば、神様は必ず回復を与え、本当の意味での平和、本当の意味での祝福を用意されているんですね。これが神様なんですね。で、私たちがイエス様を信じて進んでいくときに、これからこういう最も近いもの、家族、最も近いもの、最も大切なものをこう横に置いたり、傷んだりすることがあるかもしれません。でもその中で私は本当に主を大事にして進んでいくということをね、ぜひ心に留めてほしいのです。それが本当の祝福と本当の意味の平和を向けるね、一番の近道だということをね、ぜひ覚えててほしいというふうに思います。終わりますけれども、一番最初の人はタマラの話ね、伊藤さんたち、伊藤さんは奥さんをとっても愛してるんですね。あの人ね、ハンディを持ってますけど、でご存知ですかね、奥さんハンディを持っていて足がまあほとんどないって言った方がいいですかね。それじゃないですね、奇跡を信じていますよね。で、牧師に任命された時もなんで熊本にだって、もともと島原さんどっちもで、結婚式を挙げた後熊本に戻ったないだったら、島原は長崎はですね、まあ原爆のこともあって、原爆のことがあるからと思うんですけど、障害者に対しては、長崎よりも熊本の方がはるかに進んでるんです、いろんな対応が。だから彼らは結婚した後熊本に引っ越したんです。その方が全然生活しやすいから。で、荒尾も同じ熊本県だけど、熊本市と荒尾市だったら全然熊本市の方が進んでるんです。荒尾に行くとまた大変なとこがあるんです。例えばバイアフリーの家がないとかね、あるいは荒尾駅にはその車椅子の人が行けるような施設がないとか、階段のところにいろいろあったわけです。知ってたんだけれども、神様に示されて言ったんで、奥さんで、彼は自分は平気なんですよ。奥さんのことがあってすごく葛藤したんですね。でも奥さんに話して、奥さんも最後はいいって言ってくれて、もう行ったんですね。そしたら荒尾でやっぱり降りれないから、大牟田まで行ってね、で大牟田からバスで、荒尾にはね、そのハンディを持ってる人は乗りやすいバスがないそうです。で、大牟田にはそれがあるから、大牟田から荒尾に直接行くって形だったんです。で、皆さんね、そしたら、脳梗塞で、右手だったから、ハンディを持ってしまって、天皇陛下にまで食事を作った人ですよ。その人が、天皇陛下一行さんのために食事を作ったことのある人が、ハンディを持って、もう現金出した人は、向こうから近づいてきて、救われて礼拝に来るようになりましたね。面白いですね。本当に神様を愛している時に あれ十字架を背負うことがあるし、ね、愛する者にも一緒に十字架を背負わせたり痛みを一緒に流さなきゃいけない時がある。でもその時に神様が豊かな祝福をくださるのです。ぜひそれをね、皆さんね、覚えておいてほしいというふうに思います。お願いします。天の様、御言葉をありがとうございます。今日の聖書の箇所は、正直に言うと耳障りのいいお話ではありません。でも主様、あなたはいつも弟子たちを呼ばれるときに耳障りのいい話として呼び集めたのではなくて、真理を持って弟子たちを招かれました。あなたを本当に愛して従っているときに、私たちは時として最も近いものや愛するものに誤解されたり、その人とぶつかってしまうことが許されることがあります。でも神様、正しくあなたを愛して従っていっていくならば、必ずあなたは勝利を与えられます。私たちがどうぞ誰よりもあなたを愛し、自分の命までも憎んで大事にして、あなたを大事にして進んでいくことができるように、そして神様が用意されている祝福と勝利を、神様から来る本当の平和をお互いに見ていくことができるように、力強い手を持って導いてくださることをお願いいたします。神様、私たちの人生に祝福を用意されていることをありがとうございます。その本当の祝福を受けるために、どうぞ主を大事にして歩ましてください。感謝します。短くお祈りしたいと思いますけれども、罪があるときに祈りが天に届きません。また、ごくごく一部ですけれども、罪が原因で病気になることがあります。また聖書は全ての人が罪だと言ってますので、短く悔い改めをしたいと思います。その後、主に大胆に求めて祈りましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に素直に大胆にあなたの願い、あなたの求めを主と前にさせてください。体が痛んでいる方はそう言っておいて、自分はいいけど家族や友人に問題があっている方はその方のために、その方を思い浮かべないようにしましょう。主はどんなことでも答えてくださいます。天のお父様、キリストイエスの名によって今あなたの元に参りました。手を置いているその場所、今祈っているそのこと、今思い浮かべているその方に、あなたが御手を伸ばしてなさって、体を癒し、心を癒し、霊を解放し、問題に対する解決と勝利を与え、今祈っている方に触れて、あなたの恵みと祝福を添えてください。イエス・キリストの名によって、イエス・キリストの名によって命ずる。癒されよ、イエス・キリストの名によって命ずる。治れ、痛みをイエス様の命ずる。肩から、腰から、胸から、消えて治れ。ボリビアしようよ、エスさんって言うので、癒されよ。お母さんのお母さんの圧迫骨折を完全に癒し、またここにいる一人一人今祈っているその人の祈りを答えて癒してください。触れてください。問題に触れてください。問題に触れてください。問題に触れてください。問題に触れてください。完全な解決と勝利を与えてください。イエス様によって、イエス様によって。癒されよ。人間関係に与えてください。許しと和解を与えてください。分裂の霊、混乱の霊、怒りと憎しみをエッサンって巡る。十字架の血によって消えて溶けてるのかな。癒されよ。十字架の血を削ります。許しと和解の力エッサンって溶け始めます。夫婦間に、親子間に、またその人間関係に、主の十字架の血の力を注いで癒しと別れを与えてください。また境内にあなたの見ておいて、あなたの勝利の解決を与えてください。負債の山をイエス様って命ずる。動いて海に入れ。負債を消えることになってください。神の勝利の解決を与えてください。なんかですね、負債の問題で、負債ってのはあの夫婦じゃなくて、あの借金の問題で、なんかカードローンかなんかの関係の、それで自分の人もあれば誰かの保証になってしまってかぶった人もいるんですけど、そういう問題に関してですね、なんか自分で一生懸命やろうとしたんですけど、なんか相談しなさい、専門家に。なんか実はあなたはそのことに対してもっと神様の方で用意している勝利がある。なんかあなたは自分で悶々としてますが、きちんと専門家に相談しなさい。その時に実はそのことに対して神様の用意した驚くような解決がすでにあると主は仰せられる。イエス様、ありがとうございます。どうぞ一人一人の問題に触れ、解決をしてください。イエス様、何をお願いいたします。 アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。お知らせをお願いいたします。